市議の仕事って暇なんですね。5月1日更新 DY のパルベライズビート第694回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今回もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティ DY です。巷はゴールデンウィークということで、まあ、ひょっとしたらゴールデンウィーク関係ないよとか、明日行ったらまた3日休みだよとか、そういう方もいらっしゃると思いますけども、どうでしょうか。お楽しみいただいてるでしょうか、ゴールデンウィーク。そんな中、いきなり政治の話で恐縮でございますけれども、皆さんニュース見ました？広島県呉市の市議さんですね、谷本さんという方が、マスク着用しないで、飛行機に乗っちゃって、で、客室乗務員の方と、まあ、ちょっとトラブルになって飛行機の出発が遅れたっていうトラブルがあったそうです。で、ちょっと、一部記事を紹介したいと思いますけれども、広島県呉市議の谷本誠一氏65が航空機内でマスク着用に応じなかったため、運送約款に基づいて航空会社に搭乗拒否され、機の出発が遅れたトラブルで、市議会は17日、議会の品位と名誉を損なう行為があったかを調べるため、政治倫理審査会を開いた。谷本氏は意見聴取に対し、結果として乗客に迷惑がかかり、申し訳なかったと述べる一方、マスク着用の強制は自由を奪う人権侵害で、非着用は信念の行動だったと主張したと。いうことで、で、まあ、その後ですね、このエアドゥを相手取って裁判とかやる感じなことを、なんか、今日収録日ベースでちょっとニュースで見たんですけれども、まあ、これ見て率直に思ったのがさっきオープニングで言った一発目の独り言ですね。暇なの。ね、市議ってさ、いろんな仕事あるでしょ。なんかそういうさ、挨拶回りとかよく知らないけどさ、政治の世界のことって。なんか、お偉い方どっかの、その、なんていうの社長さんとか、会長さんとか、あとは、なんか会食開いたりとか、どうかうちの政党の応援をよろしくお願いします。市議だからそういうのはないのかな。わかんないけど、あと市議会とかあるじゃん。暇なの。やっぱね、お金と暇がある人はね、こういうことでもすぐ訴えるから。もう気に食わない。とても気に食わない。で、まあ、ノーマスクだったか、マスクしてたかはもうどうでもいいよ。暇なの。本当。仕事してください。以上。ということでね。まあ、やんごとなき事情があってさ、例えばちょっとね、マスクすると、喘息の発作がとか、酸素フォワード下がっちゃってとか、まあ、ちょっと持病があってとか、そういうのだったらまあ、しょうがないし、まあ、それは、多分ね、旅客会社ですから、そこら辺はね、おそらく、約款としてもあるだろうし、事情を話せばね、きちんと対応してもらえることだと思いますよ。こんなことでさ、言い争ったり、まして裁判とかになるっていうのはおかしい。うん、本当に。で、今やっぱ、ね、アメリカは徐々にこうマスクをね、外して生活していこうね、コロナと共存していこうねっていうスタイルになりつつあるとはいえ、ここは日本です。はい。なかなか、やっぱね、感染者も下げ止まってます。そんな中で、まあ、品位とかっていうのとはまた違うと思うんだけども、いろんな信念があるんだと思います、確かに。あるんだとしてもですね、やっぱ、人に迷惑かけちゃいかんよ、自分の信念で。って、思ったりもしましたが、皆さんはどう感じたでしょうか、このニュースを見て。まあ、その辺もね、ご意見、まあ、聞かせていただければと。まあ、ただ、ちょっと政治が絡むのでね、なかなか、返答しづらい部分ではあるかと思いますが、一応お便りお待ちしております。ということで、今回もパルベライズビート楽しく始めていきたいと思います。最後までよろしくー。私たちは、どこから来て、どこへ帰っていくのだろう。 DY サードアルバム、ディープホライズン。フリートーク。はい、今回のパルベライズビートメインのコーナーはフリートークのコーナーです。読んで字のごとし僕 DY が、好き勝手に喋るというコーナーでございます。テーマとか特にありません。何も考えておりません。そういうコーナーですが、まずは、昨日4月30日に配信しておりますけれども、リンゴウサギさんから、お便りでリクエストいただいておりました2015年の嘘回、アンコール配信ということでさせていただきましたけれども、聞いていただいた方どうもありがとうございました。まだという方は、ぜひ遡って聞いてる、ぜひ遡って聞くほどのものかと問われれば、まあ以下略ですけれども、よかったらね、あと4月1日とあの抱き合わせで聞いていただくと、まあ、ちょっと2時間半くらいある感じになりますけれども、いろいろ面白いかなって、うん、2015年の嘘回聞いて2016年の嘘回を聞くと、あ、ここはこれに繋がってたのかとか、なんかその辺もね、お分かりいただけるのかななんて思ったりしておりますけれどもね、もしよかったらゴールデンウィーク、特にすることもないという方はね、ぜひ、聞いていただきたいなというふうに思いますけれども、さあ今日はですね、何の話をしようかと思ったんですが、去る4月17日、DY ちゃん43歳になりました。わー、これ前回もやったね。わー、おめでとう、ありがとう。はい、その4月17日に僕ね、3回目のコロナワクチン打ってきましたよ。はい、その話をしたいと思います。別にワクチン打ってきただけなんで、なんでそんな話するのっていう思う方もいるかもしれないですけれども、これがね、大変だったんだ、今回。過去2回、昨年の夏になりますが、まあ、コロナのワクチンできましたよということで、まあ、会社的にもね、やっぱ打ってほしいなっていうことで、まあ、コロナワクチン打ってくださいねっていうお達しがありまして、まあ、強制じゃないけど打ってねっていうことで、で、その2回ファイザーを打ちました。で、今回4月17日打ったワクチンはモデルナです。要するにファイザーモデルナという格好になったわけで、本当はね、もうちょっと早く打つ予定だったんですけれども、3月末ぐらいに打つ予定で、で病院にも予約をして、でその時ね、集団接種はあの、まあ、僕が住んでる区ではやりませんっていうことだったんですね。で、過去2回は区役所で集団接種をやるっていうことだったんで、区役所で受けました。で、今回は区役所ではやりませんよっていうことだったんで、これは困ったねっていう話で、どっかでそのワクチン打ってくれるところないかねって調べたところ、まあ行ったことなかった病院だったんですけども、割とその近い場所に、病院があって、ここでモデルナのワクチン打てますっていうことで、じゃあ予約しましょうというので予約をして、で3月末に病院に行きました。で、その日特にね、あの熱もなかったし、体調面も問題はまあなかったんですよ。ただまあ私 DY ちゃん、あの昔からパラビを聞いてくださってる方、あのお分かりかと思いますけども、偏頭痛がありましてですね、これが厄介で、やっぱ気圧の変化とかそういうのでね、出てきちゃうんですね。で、まあ馬鹿正直なもので言ってしまったんですよ。あのその日ね、ちょっと頭痛いですと。で、熱もないし大丈夫だろうと思って、あの、まあ、今日体調どうですかってね、ジムの方からあのお尋ねを受けて言っちゃったんですね。ちょっと頭痛いですね、重いですねっていうのを。で、そしたらちょっと待っててくださいっつって、そのジムの方が引っ込んで、まあ、多分先生のところに報告に行ったんだと思うんですけども、その時点でね、あ、やべえなって思ったんですけど、 もう時すでに遅しで、事務の方、って戻ってきて、すいません、せっかく来ていただいたんですけども、風邪症状が、ありますので、今日は予約いただいてますけども、打てませんって、なっちゃったんですよ。で、頭痛ですよって、偏頭痛ですよって、まあ、さっきのクレシの市議さんじゃないけどさ。まあ冷静にね、冷静にですよ。ダメなんですか？頭痛いだけなんですよ。特にそれ以外まあ喉が痛いとかそういうことも全然ないし、鼻水も、まあちょっとくしゃみ程度は出ますけど、まあ花粉のシーズンですからね、みたいな感じで言ったんですけど、ごめんなさい、風邪症状1個でもあると打てなくて。ああそうなんですか、わかりました、じゃあ来週のこの時間とかいかがですかねって言ったら、確かに空いてますと言われて、で予約取っていただいても構わないんですけども、なんか病院によってもいろんなシステムがあるんですね。で特に、まあ、この病院独自のシステムなのか、その病院全体がそういうシステムなのかは僕はちょっとわかんないんですけども、ワクチン接種は集団でできるんだけど、ある程度人数を確保できないと打ちませんっていう方針らしいんですね。で、確かに次週のこの時間は空いているんですが、人数が集まっていないのでできるかどうかが不透明ですって言われたんですね。で、ありゃそうなの、でも予約はできるんですよね。でも打てるかどうかわからないのに予約するのもどうなのかな。じゃあ再来週はどうですか。再来週も同じ状況です。その次の週はどうですか。その次の週も同じ状況です。これは無理ってなって、そんなさ、なんか予定立てられないじゃない、なんか、ね、こっちは仕事もしてて次の日休むかどうかね、モデルナですから瀬戸際ですわ。なので休みも取らなきゃいけないし、ちょっとごめんねってことでその病院を後にしまして、で確認したら3月末から区役所で集団接種やっぱやりますっていうことになったそうなんですね。でそのワクチンの3回目接種やりませんかっていう書類が来た時点では、今回は区役所ではやりません。で、記載もなかった。でも、ま、どなたかが、特攻してくださったんでしょうね。どういうことだと。なぜ今回はやらないと。うん。まあ、こういう、さっきの呉市の市議会の方じゃないですけど。まあ、声を荒げたかどうかは知りませんよ。知らないですけど、どういうことだというお声があったのかもしれない。なかったのかもしれない。やっぱりまずいんじゃないって内部でなったのかもしれないですけど、とにかく、区役所で集団接種、やっぱやりますってなったそうで、で、4月の17日日曜日に、無事予約が取れまして、打ってきましたよ。うん、何が悲しくて、こんなね、誕生日の日にワクチンを打ちに行かにはならんのだと思いつつですね。ただ今回初めてのモデルナなわけですよ。ね。で、まあ、僕は2回ともね、過去2回ともファイザーを打ってて、ファイザーの時はね、1回目は、あ、腕痛えなぐらいで済んだ。で、2回目は、インフルエンザとかにかかられた方は、わかると思うんですけど、こう、風邪独特のさ、特有の関節の痛みってあるじゃない。で、ひょっとしたらこれ熱出るんじゃねって思うぐらい、ちょっと関節がピキピキ痛かったんですね。で、階段の上り下りが辛くて、もうコンドロイチン飲もうかぐらいの勢いだったんですけど、そんな時はこれコンドロイチンみたいな CM が流れてきそうなぐらい痛えなっていうぐらいで済んだんですよ。熱は出なかった。ただモデルナに関してはいろんな人からさ、副反応について聞かされてたんで、まあ例えばですね、 あの、最寄り駅の駅長さん、もう今ね、あの、ちょっと違う駅に移られてしまって、いないんですけど、結構仲良くさせていただいてた、仲良くさせていただいてたというか、話が弾む駅長さんがいたんですけども、その方っていうか、その、名鉄の方針かなは、全員モデルナなんですわ、っていう話をされて、で、モデルナどうでした？なんていうことで、ちょっと伺ったら、偉かったですわ。まあ、名古屋弁でね、しんどかったですわっていう意味なんですけども、偉かったですわ。もう熱が、次の日もう39度とか出て、動けなくて、もう今日はあかんって言って、会社休みました。っていう話を聞いて、ああ、そうなんだ。で、その場はそれで終わったんですけども、他にもね、僕の周りでモデルナ打った人、まあ、近くの人、遠い人、ネット上でしかお付き合いがない人、まあ、いろいろありますけども、話聞いてると、やっぱみんな次の日がしんどい。関節痛いし、熱は出るし、高熱40度近くまで出たりとか、あと結構ね、上げたり下げたり、ちょっと汚い話で恐縮ですけど、そういうお腹の症状、お腹にも来るよっていうのを、すっごい耳にしたの。で、うちの上司が、僕が打つ前に、ちょっと前にね、打って、モデルナを。で、次の日ね、なんともないよ、つって来たんですよ。うん。あ、こういう人もいるんだって思ってたんですが、ですがですね。昼過ぎぐらい、昼前ぐらいからかな。昼前ぐらいから、なんかおかしいって言い出して、その上司が、え、大丈夫って。うん。まあ大丈夫じゃない。でもなんかおかしいな、つって、うちの会社は一応お客様の健康を預かるお仕事でもありますから、体温計はもう常に常備されているわけですね。で、体温計でピッてやったら、7.5 とか出てて、あ、これは出るね。なんか、お腹も変だね。うん、所長帰った方がいいっすよ、つって。いや、うん、そうかな。いや、帰った方がいい。絶対帰ったよ。これ熱出るって、絶対。うん、まあ、昼までやって帰るわ。で、その日は、ご帰宅されました。で、次の日、所長会社休みました。熱は下がったんだけど、動けないんで休みますっていう、通達が、職場の LINE で来ましてですね。やっぱモデルナはきついんだと。いう覚悟が私の中ではできました。ただね、会社のドライバーさんがいるんですね。もう結構なお年って言っちゃうと失礼かもしれないですけど、ね、60代前半ぐらいの方なんですけど、その方はね、同じくモデルナ打ったけど、なんともないですって言って、本当になんともなかったらしくて、普通に毎日業務をこなされて、いたので、まあ、なんともない人もいるんだっていうことは分かってて、まあ、これ個人差だからね。でも、やっぱり、僕と同世代とか、ちょっと下の世代とか、ちょっと上の世代、50代ぐらいの方って、やっぱ熱が結構出るっていうので、覚悟はしておりました。はい。で、17日にね、ワクチンを打ちに行って、で、まあ、過去2回と全く同じ流れで、ただ、やっぱこなれてきたんでしょうね、スタッフの方もね、すごくスピーディーにことが運んでいって、もうワクチン接種までの時間が結構30分とか待ってたのがもう10分ぐらいで、じゃあ打ちますね、ブスッって、じゃあ15分間待機してください、で、帰っていいよって、いう形で、トータルでも30分役所にいたかないないかなぐらいの時間で済んだので、うん、で、まあその日誕生日だったんでね、ちょっと贅沢にお寿司なんか買って帰っちゃってね。で、ツイッターでね、スペースを開いたんですよ。で、よかったら僕の誕生日を一緒にお祝いしてくれませんかっていう、スペースを開いたら、まあ何人か来 来てくれて、ユミッパちゃんとさ、久しぶりに喋ってさ、ちょっとね、ユミッパちゃんがね、なんか、なんていうの、こう、あの、失礼に聞こえたらごめんね。なんか、大人の女性になってた。うん、なんか、こう、わーっていう感じのテンションじゃなくなってた。ああ、そりゃ、俺も年取るよなって思いながらですね。うん。まあ、そんなんでね、ユミッパちゃんと、あと、音原ルナさんと、あと、デカプーさんが来てくれたのかな。で、その3人と、まあ、お寿司つまみながら、いろいろ喋って、その後、クラブハウスで、ちょこっと、遊んで、で、その日はですね、本当になんともなかったんです。ちょっとだけ、腕痛えなぐらい。打ったところがね。で、まあ、うん、これはまあ過去2回もあったし、まあこれいけんじゃねって、俺大丈夫なんじゃねって思って、お風呂入って、で、次の日会社だから寝ようと。寝ました。はい。その次の日です。もうね、来たね。来たよ。朝4時に、やつが。寒いんですよ。もうブルブルブルブル寒いんですよ。寒気きまして。で、まあ、熱感もあるわけですよ。で、おーっと、やってきやがったなと、思って。で、節々痛いわけ。関節が。これかと。これが噂のニュータイプかと、思って。で、まあまあ、でもまだ4時だしね。まあ、あと2時間もすれば、収まってくれるといいな。収まる気配ないけど、収まってくれるといいなーって思って、まあ、トイレ行きたかったんで、トイレ行っても階段の上り下りがきつくて、コントロイチンめちゃくちゃきつくて、なんだこれと思って。で、トイレ行って帰ってきて、やっぱブルブルブルブルするわけ。で、6時になって、まだ止まんないんですよ。止まんないね。で、7時。もう出かけなきゃいけない時間。7時になりました。朝飯食えてません、この時点で。ダメだってなって。ダメだっつって、会社に電話入れまして。すみません。副反応出ました。今日は休ませてくださいと。いうお電話を入れて、で、まあ、ご近所の方がね、仲良くさせていただいている方がいて、うち体温計が今実はないんですよ。ちょっと諸事情により。で、ごめんなさい、熱測りにだけ来てもらっていいですかって。で、お願いをしたら、すっ飛んで来てくれて、熱測るよ、ピッ !7 度5分。うん、7度5分だね。どうなの？体調どうなの？寒気するんでまだ熱上がると思います。あ、じゃあもう寝とこうね、つって。で、もしあったらで構わないんですけど、2リットルの空のペットボトルってありますって言ったら、あ、あるあるあるある、持ってくる持ってくる、つって、またさっと帰って、さっと持ってきてくれて、どうすんのこれ、スポーツドリンクあるんで、これで作って寝ますって言って、あ、そう、お大事ね、つって。で、まあ、粉のね、スポーツドリンクが、あるんで、それを、これ 1.5 リットル用なんですよ。ただ、1.5 で作ってしまうと、多分濃いんで、まあ、2リットルぐらいのペットボトルで、1.5 リットル用の粉のスポーツドリンクを溶かして、で、部屋で枕元に用意して、で、なんか、アイスのみたいなやつが、たまたまあったからそれ使って、全然熱下がりません。で、昼間ヘルパーさん来てくれました。リーバーさん大丈夫ですか？大丈夫じゃないです。ひどい、ちょっと熱です。熱でひどいことになってます。体痛いです。なんか食べれそうですか？食べれそうだったんですよ、その時は。で、まあ、食べれると思いますって言って、まあ、12時ぐらいだったんですけど、じゃあ、なんか、まあ、なんて言うんですか、定番で申し訳ないですけど、鍋でもやりましょうか、つって。あ、いいですね、鍋、お願いします、つって、鍋作ってもらって、で、リワさんできましたよ、って言っ て、ありがとうございます。わーい、鍋だ、鍋だ、つって、もう階段ね、上り下りがきついわけ。コントロイチン階段の関節痛い中、降りてって、わー、鍋だ、嬉しいな、嬉しいな、あ、鍋だ、いろいろある、野菜のサラダもある、嬉しいな、気持ち悪いってなって。なんか突然来たんですよね。こう階段降りて、ふわーふわ、ふわーふわした中、階段降りてって、テーブルついて、で、ヘルパーさんがね、いろいろ、よそってくれてさ、で、いろいろ並んでいくわけですよ。ご飯、お鍋、野菜のサラダ、ああ、体にいいね、お食事ね、いいね、ってなって、すいません、せっかく並べていただいたんですけど、これ、夜食べていいですか？気持ち悪くなってきちゃったって。え？大丈夫？大丈夫？わかった。わかった。じゃ、ラップして、冷蔵庫入れとくから、上、上がって寝といて。あ、すいません。で、私、勝手に帰るからって言って、ああ、ありがとうございます。つって、油汗とか出てきちゃってさ、びっくりして、このまま行ったら俺、ゲボると思って、上登って、夕方まで寝てました。で、夕方になって、やっとちょっと熱収まってきて、で、頭痛えなーっていうのはあったんですけど、お腹空いたから、とりあえずちょっとお腹空いたな、なんか、気持ち悪くならなきゃなんか食べたいなと思って、下降りてって、で、まあ、関節の痛みもね、だいぶ、引いてたんで、コンドロイチン飲んでないけどね、引いてたんで、あ、まあ、だいぶ引いてったね、よかったね、と思って、で、まあ、作っていただいた鍋を温めて、食べてみたら、あ、そんなに気持ち悪くもならなかったんで、あ、よかった、と思って、で、次の日は無事に会社に行くことができました。でも3日ぐらい引きずったね、なんか関節の痛みと腕の痛みぐらいは。うん。これが僕が、受けた43歳最初の洗礼ですね。うん。まあ、モデルナのワクチン、DY ちゃんの場合ということで、皆さん参考にしていただければ、これから接種っていう方はね、はい、と思いますけれども、いや、ひでえ目にあった。本当に。うん。おぉ、ほんとひでえ目にあいました。まあ、いろんな話聞いてたけど、やっぱ人によってなんですね、これってね。うん、まあ、僕は、なんと言いますか、本当に、いろんな人から聞いてた、なんか教科書通りの副反応が出たので、まあ、こうなる確率は、やっぱ高いんだなっていうのを、改めて認識しましたけども、でもまあ、これでね、まあ、かからなくなるわけではもちろんないし、かかりにくくはなるのかもしれないけど、可能性としてはやっぱゼロではないので、まあね、今後も感染対策しっかりしていきたいなと思いつつですね、もう二度とモデルナ打ちたくない。と思った、私でございました。これしんどいよ、ほんと。本当にね。いやー、大変でした。はい。ということで、あとワクチンで言うとさ、なんか新しいのが承認されたじゃないですか。で、副反応も少ないよっていうね。なんかそういう、ちょっと今までのそのファイザーとかモデルナとか、あと、まあ、一切名前聞かなくなりましたけども、アストラゼネカとか、なんかそういうのとは違って、副反応も少ないし、熱も出にくいし、方式が違うんでしょ、ワクチンのね。うん、ちょっと詳しいこと忘れちゃいましたけども。もう抗体自体をそのまま体に注入するみたいな、そういうものらしくって、なんか、それを試せるようだったら4回目、うん、まあ6月ぐらいに高齢者の接種が、うんぬんかんぬんみたいな話が今来てますが、だから僕らに届くのは8月とか9月とかになるのかな、やっぱり。うん。なので、まあ、それを試せるようなら、まあ、多分、でも殺到するんだろうね。 まあできればモデルナはちょっと次は選びたくないなと思う DY ちゃんなのでありましたということで、今回のフリートークは、43歳最初のイベントモデルナのワクチン打って大変だったっていうお話をさせていただきました。楽しんでいただけたかな。以上フリートークのコーナーでした。曲いきたいと思いますけども、やっぱねコロナといえばこれでしょう。もうしつこいようですけども、今日はオリジナルを聞いてもらおうかなと思います。私のアルバムセカンドアルバムエモに収録されておりますパンデミック。
蔓延してるウイルスが僕の体の中支配している。倦怠感と募るイライラ、沸騰しそうに熱い怒りでショーを落としそうだ。密閉隔離された部屋に繋がれ、今を壊したくなる迫る限界値、それをひた隠して誰もが生きてゆく。声を上げられない息苦しさも大人のルール外。希望だらけの病パンデミック。世界各地で蔓延してるすが僕の体の中支配している。暴力的な自己嫌悪から走るおかんと気持ち悪さが全身満たして、逃げることも時には正義なんだと誰か言ってくれよ。刺さる悪意しかないエビデンスに君は耐えられるの。傷を癒すのは日にち薬でも効果は個人差で、ワクチンはどこだ。パンデミック。
お送りしている曲は私 DY でアルバムエモに収録されておりますパンデミックという曲です。サブスクでも聴けますし iTunes とか Amazon Music とか各種ダウンロードストア、デジタルミュージックストアで、ダウンロード購入もいただけますので、ぜひよかったら聴いてみてください。あとね、パンデミック21っていう、リアレンジした、シングルも出しておりますので、よかったらそっちもチェックしてみてください。さあこの後なんですけども、今回も新コーナー、作らせていただきました。さあどんなコーナーなんでしょうか、お楽しみに。 CM。
エモからの変異株作成にあたり、パンデミック21を発出いたします。
迫る限界値、それをひた隠して。
DY デジタルシングルパンデミック21、各種デジタルミュージックストアおよびサブスクリプションサービスにて配信。これは緊急事態です。今回から始まる新コーナー、パラホン人生相談。パルベライズビートに新しい風を吹き込もう企画、第二段になるのかな、ついにパルベライズビートはここまで手を出したかというところでですね、パラホン人生相談でございます。皆さん日々生活してるといろんな悩みありますよね。そんなお悩みに、パルベライズビートは真正面からぶつかっていきたいという思いから、こういうコーナーを設けさせていただきました。さあ今日はどのようなねご相談があるのでしょうか。では、早速呼びかけてみたいと思います。もしもし。
はい、もしもーし。
あ、どうも、パラホン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、早速なんですが、今日のお悩みについてね、お話ししていきたいと思うんですけども、私、あれなんですよ。飲食店あるじゃないですか。
はいはいはい。
いわゆるファミレスとか、カフェとか、ファーストフードとか。ああいうところにね、一人で入れないんですよ。で、これ、どうしたらいいかなっていうご相談なんですけど、今日は。
すごくわかりますね、それ。
あ、わかっていただけます？
っていうか、私も一人で入れないです。
あ、
基本。
あ、そうなんですか？
なんか、
はい。
友達とか、
うん。
あとなんか何人かとかでは入れますけど、一人で入るのは結構敷居が高い、たかがファミレスですけど、
そう
敷居が高い。
そう。ね、たかがファミレス、されどファミレスなんですよ。
すごくわかる。
最近、本当に最近ですけど、こっち来て、名古屋来て、ミスドとドトールはなんか入れるようになった。
すごいですね。私、未だにそれすらできないですよ。
すごいでしょ。すごい進化でしょ。
まあ、レベルアップですか？
レベルアップですね。
おー、すごい。
なんだろう。別にさ、誰も見てないのはわかってるんですよ。ね？そういう場所だから。
まあそうなんですけどね。
うん。だけど、なんか、こう、気になるというか、なんか例えば、ピンポンのボタンあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれをなんかこう、手探りでどこにあるんだろうなって探してる姿をなんか見られるのが嫌なんですよ。
ああ、なんか、二人とか三人、うん、例えばその、同じ立場の人たちだけで集まって、
うん、
なんか、二三人ぐらいに行く分には、なんかみんなして、わーわー、あ、どこだ、どこだ、みたいな、なんかこう。
そうそうそうそう。
同じ、なんて言うんですか？共有というか。うん、
で、これ、
若ずの共有じゃないけど。
これわかんないけど、視覚障害者あるあるじゃないかなって、時々思ったりしてて。
はいはいはい。
あれ、店員さん呼びたいんだけど、ピンポンのボタンが、みたいな。
でなんか、うん、その、ボタンなのか、地声なのか、まあ、その席に着いた時に、ボタン押してくださいとか、呼んでくださいとか言われるって言われるんですけど。うんうんうん、
で、あとすいませんっていうのも言えないんですよ、僕。なんか。
一人で入ったことがないから、なんとも言えないけど、やっぱなんか、複数の方がいいな、私は。
はい。なんかその、店員さんがどこにいるかがまずつかめないじゃないですか。で、今そばを歩いていった人は果たして店員なのかお客さんなのかみたいな。
ああ、うん、わかる。
で、すいませんって大声で言ったら、実はそばにいたみたいなこともあって。すいません、みたいな。
あ、そこにいたのみたいな。
そうなんですよ。で、ミスドとかだと、今どうかわかんないですけど、ホットのコーヒー頼むと、おかわりいかがですかって途中で来るんですよね。
はいはいはい。
で、あ、じゃあお願いしますみたいな感じでこう、巡回してるんで、じゃあもう一杯みたいなのとかやってくれるから、すごく気が楽で、ミスドから僕は、ちょっと、なんていうんですか、こう攻略していった感じ。
はいはい。
なんですけど、やっぱファミレスは入れないですね。
ファミレスは、なんていうかこう、まあ、今ね、調べればメニューとか出てくる時代にはなりましたけど。
はいはい、ありますね。
やっぱ全部載ってるわけじゃないじゃないですか。
うんうんうんうん、
例えば季節物とか。
はいはい。
なんか、お店限定と、まあファミレスにもよりますけど、お店限定とか。
あとなんか、
そういうのは、
ページが更新されてないとかね。
あ、そうそうそうそう。
あるよね。
そういうのは見れないじゃないですか。
実は今日から始まったんですよ、みたいな。
あ、そうそうそうそうそう。
うん。
で、なんかそういうの、まあ、 頼む頼まないは別としてもやっぱね、普通にメニュー見れる方はやっぱ目につくじゃないですか。
は
い、
そういうって、うん、わかるわかる。うん、
でも、まあ、私たちはどうしてもそれを、まあ、避けてるわけじゃないけど、
うん、
避けざるを得ないというか、
はいはいはい、
知らないから。
そう、そう。
でもなんか、その店員さん、今なんかやっぱ人員削減なのか、人がいなさすぎて。
わかる、わかりますね。それすごいわか
る。なんか、読んでもらうのが申し訳ないというか。
はいはいはい。なんか、
自
分一人のためにそうやって時間割いてもらって、うん、なんかさ、メニュー、その、端から読んでってみたいなのも何回やりにくいじゃない？
そうなんですよね。だから、うん、
そう
なんですよ。で、
なんか、その、こういう系が食べたいっていうのがある程度決まってればいいけど、なんとなく入ったお店で、どうしようってなっちゃうん
ですよ。そうなんですよ。
うん。
最初からね、うん、このファミレスに行こうみたいなのが、まあ、あれば、ジャンルでなんか、
うんうんうん、
いや、割かし絞っていくかもしれないけど、うん、でもなんか気が変わったりするじゃないですか。
ありますよね。
食べたいもの。あと、その日によって。
あと、予習していかないからさ。
いや、行かないですよ。
うん。そう。
なんか、家族とか、友達とかで行くときに、
うん、
なんか最近こんなのやってるらしいから行こうよ、みたいなノリで行くじゃないですか、みんな多分。
はいはいはいはい、
結構、やっぱり。
うん。
そういうのができないから、
うん、
ね、私たち、ね、いや、まあ、調べろよって感じなんでしょうけど。
いや、でも行く人行くじゃん。
いや、だからすごいな
と思って、
うん。ファミレスじゃなくて、居酒屋とか一人で入る。
ああ、無理。
いますけど、
マジ無理。
私も無理です。
うん、マジ無理。居酒屋って結構出会いあるとか言いますけどね。
一人、うん、まあ、やっぱ二人欲しいな。
そのカウンター席で、あの、たまたま隣に座った人、ま、あの、歌にもありましたけど、ね、五木ひろしさんと。
あ、まあまあ、あの、うん、それはね、結構あります、
うんうん。
あの、ありますっていうのは、まあ、私も一人じゃないけど、二人とか三人で行った時に、はいはい、なんか、まあ、カウンターもそうだし、その、隣の席の人が、結構なんか、
うん、
ノリで話しかけてくれたりみたいなのは
あるよね。
ありますあります。
うん、
でも一人は無理。やっぱ、なんだろうね。その違いは何なんでしょうね。
その、2、3回、例えば行って、あの、よくこの時間いらっしゃいますよね、みたいな感じで、こう、気さくに話しかけてくださる方とかが、もしいればね、そんな経験ないけど、行かないから。
はいはいはい。
そっからちょっとこう、お話が盛り上がったりとか、あと、お酒飲まないからな、DY ちゃん。
ああ、なるほど ね、
うん、なかなかね。
私、飲むからね。
うん、
お酒大好きなんですけどね。
そう。お酒のおつまみは好きなんですけどね。
でも今結構、なんか全然話が、それちゃうですけど、
うんうん、
結構やっぱその、居酒屋もやっぱ飲めない人を、ね、あの、ターゲットにしたものとかもありますから ね。
なんかノンアルコール系のそのカクテルとか。
そう。
うん、たくさんね、種類がありますよね。あと、ほら、今、このご時世柄だから、その、ね、お酒は出せないけど、
そう
、お酒のフレーバーの飲み物なら、みたいなのとか、ね。
そう。だから、うん。うん、楽しいんだけどね。
ああ、そうなんですね。
一人はいけない。
一
人でいけないんだ。あ、まあ、やっぱ気使っちゃうんだよな。
わかる。すごいわかる。
なんかそこなんだと思うんですよね、なんか。うん、なんか、そう、気使いすぎだって言われるかもしれないですけど、うん、なんかやっぱ、申し訳なくなっちゃうんだよな、うん、
だから、あの、みんなね、なんか、例えば、会社のお昼休みに、じゃあちょっと、そこの、フードコート行ってきます。フードコートとか無理じゃん。
え、絶対無理ですよ。
ね、自分で取り行かないといけない。しね。
そもそも店が複数軒並んでると、
そう
この店なんみたいな。
この店なのどこなのみたいな。広すぎるしね、あと。
そう。
うん。あと、ラーメン屋とかも苦手なんだよね。
あと、今、食券が増えた。
増えた。
ラーメン屋とか、その、牛丼チェーン店とか、うん、まあ、牛丼チェーン店だけじゃないけど、結構やっぱりその、うん、やっぱ食券制が増えてて、
某松屋とかですか？
あ、そう、うん、まあ。もうだから結構、
うん。
やっぱ食券を はね、辛い。
まあ、ちょっと話それてきてますけど、まあ、その職権問題もあるんだけど、基本なんか入れないんですよ。
まあ、だから基本多分ね、
うん、
DY さんも私も多分、同じ多分共通として言えることは、
うん、
気使いすぎなんでしょうね。
なのかな。
でもなんか、まあ、それがいい時もあるんでしょうけど、
うん、
でもね、なんか、やっぱ申し訳ないんだろうなっていう。
あとさ、あの、ドリンクバーとかもさ、やってもらわないと、難しかったりする
じゃん。なんか混んでるか混んでないかが分かんないから、余計難しくないですか？
で、どう、なんて言うんだろう、こう、やっぱ行く時間ってさ、結局お仕事してると、ランチタイムとかになっちゃうじゃない。
そうなんですよ。だから混んでるんだよな。
うん、混んでるんですよね。でそんな中で店員さん呼び止めて、あの、すいません、あの、ドリンクバーで、あの、コンソメスープくださいみたいな、なんか言えないんだよね。
そう。
うん。
まあ、結論じゃないですけど、うん、きっと気遣いすぎで、きっと多分ね、優しいんですよ。
そっか。
DY さん。
そっか。
うん。まあまあ、いいことだけど。
結構ね、でも今、すごい便利な、ところは便利になってて、ココイチだったかな？あの、テーブルに QR コードが、こう、あって、それをスマホで読み取ると、メニュー一覧がダーって出てきて、そこで、ポチってこれお願いしますって、あの、注文すると、もうそれで OK みたいな。
はいはいはい。
のとかあるみたいなんですけど、席に行くまでが、
そうそうそう、そこね。
空いてる席行くまでが、みたいな。だから、向いてない、ね、向いてないのかな？
多分向いてない。
向いてない。
まあなんか、向いてないって言うとよ、言い方がね、うん、あれかもしれないけど。
一人で行っちゃいけないんだよね、きっとね。
まあ行けなくはないけど、まあ、うん、なんていうかこう、一人で行く向きではないってこと、性格的にね。そ
うね。なんかもう虚しくなるもん。なんか最近あの、さっきね、一番最初に言いましたけど、ミスドとドトールは攻略したって言いましたけども、ドトールでも、だんだん虚しくなってくるんだよね。一人でコーヒー飲みながら、はぁ、みたいな。で、なんかあの、本読んだりとかしてるんだけど、だんだんその30分とか経ってくると、まだいていいのかな、みたいな感じに。
ちゃえば大丈夫なんだけど、ね、入るまでと、
わかります、わかります。
席に着くまでと、うん、あと、そういう、なんていうか、ドトールとかだとやっぱ片付け？
はいはいはいはい、うん。
から、な、とは思う。
うん。
なんか、置いてくのも申し訳なくなっちゃうから。
じゃあまあ。
やっぱダメだな、申し訳なくなっちゃうんだな。
そうだね。
人に気遣いすぎなんですかね、か私たち。
いいんだよね。これ置いといていいのかな。ごめんって思いながら出るっていう。
あ、そうそうそう。すいませんって。
う
ん、
そう。
なんかそういう風に思う、うん、なんか思うんだったら、うん、行かなくてもいいかみたいな。
でなんかこう下げようとして持ったりすると店員さんが駆け寄ってきて、あ、いいですいいですいいですみたいな。
そうそうそうそう。あ、わかる。
うん。あみたいな。
あ、ありがとうございます。
うん。いや、ありがとうございますなんですよ、普通に。
そうそう、ありがたいけど、
でもなんか、
ごめんなさい。
危ないから、みたいな感じで、あ、気使わせちゃったかな、みたいな、のとかね。あるよね。うん。これわか
る。すごいわかりますね。
いや、考えすぎ、なんだろうね。多分ね。
まあまあ、まあ、
はい、
逆に、その、あれですね。
うん。
ガンガン一人で行ってる方はどういう気持ちなの、気持ちっていうか、なんていうか、どういう心構えなのかという。
そうです。お便り欲しいですね。
そうそうそうそう。はい、なんか逆に私はこういう風にしてますよ、みたいな。うん、
工夫とかね。
そう、私こういう風にしてるんですけど、やってみませんか、みたいな。
う
ん、なんか、
そういうの、そういうの欲しい、そういうの欲しい。
ですよね。
うん。聞いてみたい。
なんか、あの、実体験のお話が欲しいですね。
ね。
まあ、あの、共感してくれる人も募集しますよね、う
ん。もちろん、もちろん。
ガンガン。
はい、もちろん。はい。ということで、まあ、回答としては、気使いすぎだねってことで、よろしいですか？
まあ、気使いすぎだねっていうか、DY さんは、
はい。
とても周りに気を使える優しい人なんだなっていうことですね。
ありがとうございます。はい。まあ、結論こういうことで、じゃあ、今日は締めたいと思いますけど。はい。
いいと思います。
はい。ありがとうございました。
いえいえ、なんか、こちらこそ適当な感じでごめんなさい、
ね。いや、全然大丈夫です。はい。ということで、お楽しみいただけましたでしょうか。パラホン人生相談。次回はいつお会いできるかわからないですけれども、こんな風にですね、皆さんが普段悩んでいること、なんとなく気になっていることをね、僕が聞いてもらうっていうコーナーです。はい。一つご贔屓によろしくお願いしたいと思います。本日の回答者は夢桜舞香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いできる日まで。さようなら。DY のパルベライズ。DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。新しい風をということで、前回今回とね、本放送では新コーナーやっていっておりますけれどもね、ぜひなんか感想とかあれば聞かせてほしいなと思います。ということで、パルベライズビートでは皆様からのお便りお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com、 parabi@momo-mail.com。 ツイッターをされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグシャープパラビ、シャープ parabi をつけてツイート、お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってます。それから僕 DY、ミュージシャン活動、音楽活動をやっております。デジタルミュージックストアでね、アルバム3作品、それからシングルもいくつか出ておりまして、現在絶賛リリース中です。詳しくはね、今日の番組の記事ページにすべてリンク貼っておりますので、もし、気に留まったものがあればチェックしていただければなというふうに思います。よろしくお願いします。一番新しいやつは、サードアルバムディープホライズンというね、インストゥルメンタル、全部インストゥルメンタルのアルバムを、発売しております。よかったら聞いてください。応援よろしくお願いします。さあ、そんなわけで今日は終わっていきたいと思うわけなんですけど、次回はね、図書館をやりたいと思っている。本当は今日モデルナの話をミニ事件簿にしようと思って、図書館やろうと思ったんだけど、ちょっとモデルナ長くなりすぎたんで。ね、大変になっちゃうから聞く人が。ということで次回に回したいと思いますが、なんかね、凍結中いろんな本読んだ。うん、その話をしたいと思いますし、見たい映画がね、実はあって、その話もしたいし、ということで、そんな感じで図書館ね、行ってみたいと思いますので、次回もよかったら聞いてください。いつ更新かはちょっとわかりませんが、待っててね。ということで、DY のパルベライズビート、ここまでのお相手は私 DY でした。それではまた次回お会いしましょう。では私の未来の歌という曲を聴きながらお別れです。ごきげんよう。バイバイ。